徳島県議会だより録音版第119号。徳島県議会発行。徳島県立障害者交流プラザ視聴覚障害者支援センター制作。徳島県議会だより録音版第119号です。内容は令和5年11月12日発行の徳島県議会だより第119号を録音したもので、令和5年9月定例会の内容を中心に、9月定例会の概要と主な審議の結果、代表一般質問、常任委員会及び特別委員会の概要などです。9月定例会の概要。会期、令和5年9月14日から10月10日まで。県政の重要課題解決に向けた9月補正予算などを可決。開会日には、安心度アップ、魅力度アップ、透明度アップを3本柱とする9月補正予算などが提案されるとともに、その概要や航空路線の拡充、農林水産物のプロモーション、社会基盤整備の推進、子ども真ん中社会の実現、日本一の教育環境づくりなどの重要施策について、知事から所信が述べられました。代表一般質問では、新ホールの整備、次年度当初予算に向けた財源確保、子ども育み医療費助成の拡充や、新たな少子化対策のあり方などの子ども政策、農林水産物、食品の輸出促進や多様な林業事業、観光地における受け入れ環境の整備などの産業振興策、その他、災害時の初動対応力の強化、ふるさと納税の取り組み、道路・河川の維持・修繕、医師や教員の働き方改革、後継薬条例などについて論議しました。今定例会では、国民皆歯科検診の実現を求める意見書等の意見書3件を議員提出し、可決しました。また、知事提出議案25件を原案通り可決しました。9月定例会の主な審議の結果、可決された議案、令和5年度補正予算、一般会計2件、補正予算額は、168億6472万6000円の増額で、補正後の予算は5330億8872万6000円。特別会計1件、企業会計1件、条例の制定3件、徳島県知事の在任期間に関する条例など、条例の改正6件、徳島県危機管理環境関係手数料条例の一部改正など、負担金案件8件、契約案件3件、その他1件、徳島県男女共同参画基本計画第5次の策定について、可決された意見書3件、国民皆歯科検診の実現を求める意見書、保育士放課後児童支援員等の配置基準改善等を求める意見書、地域医療を担う医師の確保対策の充実を求める意見書、提出議案や各議員の評決態度については、県議会ホームページに掲載しています。 徳島県議会定例会の概要で検索してください。代表質問から。主な質問とこれに対する知事や関係部局の答弁の趣旨は次の通りです。新ホールは現行案通りプロジェクトを進めるべき。徳島県議会自由民主党、寺井昌司。問い、新ホールの整備について、大ホールの縮小、小ホールの廃止ありきの考え方を改め、現計画を基本に、真に県民が納得できるものとすべき。知事の答弁。県民アンケートの結果をしっかりと受け止めるとともに、9月定例会での論議を踏まえ、新ホールのあるべき姿を明確にし、11月定例会で未来に残す良いレガシーを示したい。問い、農地を守り、食料を安定的に供給するためには、大規模な営農が可能となる農業基盤の整備を積極的に進める必要があると考えるがどうか。知事の答弁。意欲ある担い手がドローンや遠隔給排水システムなどのスマート技術を導入し、経営規模を拡大できるよう国の事業を活用し、スマート農業対応型基盤整備の推進を加速する。問い。老朽化が著しく防災拠点となる県有施設のうち、唯一耐震性が確保されていない阿波吉野川警察署の庁舎整備に向け、どのように取り組んでいくのか。関係部局の答弁。事件・事故や災害への対応、県民の利便性などを考慮し、現在地での建て替え整備に向け取り組みを進めることとし、今後、速やかに新庁舎の機能や性能、事業手法について検討を開始する。本物の文化に触れることができる現行計画で新ホールの整備を、徳島県議会自由民主党、北島和人。問い、機能を無視した工事費削減ありきの引き算の考え方ではなく、経済波及効果など大きな可能性を秘めた現行計画で、新ホール整備を早急に進めるべき。知事の答弁。財政面、機能、工期に加え、県との魅力度アップの観点から、専門的知見も取り入れ、しっかりと議論を重ね、11月定例会において、県としての案をお示しする。問い、脊柱側弯症を持つすべての子どもたちの早期発見と、適切な治療につなぐため、検査機器による画像や計測データを用いた検診体制を構築すべき。用語解説。脊柱側弯症。脊柱、背骨が何らかの原因で左右に曲がってしまう症状のこと。関係部局の答弁。徳島大学や徳島県医師会など関係機関と連携し、検査機器を用いた検診モデルの構築に向けた検討を加速化させ、脊柱側弯症の早期発見、速やかな治療につながる環境づくりを目指す。問い、大規模災害発生時において、避難所のトイレから発生する屎尿の確実な収集運搬や、浄化槽の機能確保に向け、どのように取り組むのか。関係部局の答弁。災害支援協定に基づく広域実動訓練の実施による収集運搬体制づくりや、 個々の浄化槽を二次元バーコードにより管理する浄化槽台帳システムの DX 化を全国に先駆け実施していく。県とのまちづくり推進に民間活力の導入を。グローカルプラス、岸本敦氏。問い。現在、新アリーナやホール、中央卸売市場や徳島駅北口の開発などが進められようとしている。民間活力を活用した施設整備にどう取り組むのか。関係部局の答弁。新アリーナについて、全国の先進事例の研究を進めており、11月定例会での調査費提案に向け検討を進める。中央卸売市場の再整備は、県市連携のワーキンググループで議論を重ねる。問い。インバウンド復活の傾向が顕著となり、国際線の誘致を大きく加速させる段階にあるが、新規航空路線の誘致についてどのように取り組んでいるのか。知事の答弁。誘致対象国をタイはじめ東南アジアや韓国へ広げているところ、8月下旬にはタイに赴くなどトップセールスを展開、相手国と協力・信頼関係を築きながら国際線誘致に取り組む。問い。四国4県が一致する岡山ルートの推進は、新幹線整備の早期実現に向け現実的で実効性の高い判断だと考えるが、どのように道しるべをつけていくのか。知事の答弁。骨太の方針に、基本計画路線の調査検討実施が、また国交省の概算要求に所要の予算が盛り込まれるなど機運が高まる中、四国4県が一つにまとまり、国や JR 四国との調整に取り組む。すべての人が安心して暮らせる社会の実現を。新しい県政を作る会、東条京子。問い。市町村と連携し、県全体でジェンダー平等をさらに進めるため、徳島県男女共同参画基本計画第5次の推進にどう取り組んでいくのか。用語解説。ジェンダー。生物学的な性とは違い、男女の役割の違いによって、社会的、文化的に形成された性別のこと。知事の答弁。計画に新たな視点として、賃金格差への対応。男性の家庭、地域における活躍。困難を抱える女性を支援する体制整備などを位置づける。全市町村での計画策定を目指し、支援を行う。問い。人口減少が一段と進む中、外国人との共生社会のあるべき姿を本県から発信すべき。外国人の就労と定着に向けた支援にどう取り組んでいくのか。関係部局の答弁。外国人雇用に関するコーディネートをワンストップで行う窓口の創設に加え、就労面と定着面での施策を一体的に構築することにより、トータルサポートの仕組みづくりに取り組む。問い。コロナ禍による外出自粛で孤独・孤立化した高齢者について、社会活動を広げるための居場所づくりや、その周知が急務と考えるが、どう取り組むのか。知事の答弁。プラットフォームを新たに立ち上げ、孤独・ 孤立問題解消の取り組みを強化。また、活動量減少によるフレイル対策に、理学療法士の知見を生かした運動機能維持向上施策を展開する。用語解説。フレイル。加齢に伴い心身の活力が低下し、入院や要介護の危険性が高まる状態のこと。一般質問から。主な質問と、これに対する知事や関係部局の答弁の趣旨は、次の通りです。新たな基金創設の見通しと、本県独自の子ども施策の展開は、徳島県議会自由民主党、猪下博則。問い、子ども施策の推進に向けた安定的な財源確保のための新たな基金創設の見通しと、基金を活用した国の施策を補完する本県独自の施策の展開は、知事の答弁、子ども未来基金の設置に関する条例案を11月定例会に提出し、子育て関係者など様々な分野の皆様からの意見を本県独自の施策に反映させ、スピード感を持って具現化していく。問い、社会の変化に適応し、県民の期待と信頼に応えるため、将来の警察組織を担うにふさわしい人材の確保に向け、どのように取り組んでいくのか。関係部局の答弁。大学や高校訪問、公式 SNS での情報発信、採用年齢上限の引き上げや採用区分、審理の新設など、エキスパート人材の確保に加えて、働きやすい職場環境の整備などにも取り組む。問い、国土強靭化や環境保全面などの機能維持、増進の観点も含めた持続可能な林業を達成するために必要な人材確保対策をどのように進めるのか。関係部局の答弁。林業人材 DX センターの運用開始や三好林業アカデミーの開校を見据えたオンライン研修システムの構築、VR 教材の作成などの機能強化により、多様な林業人材の確保に取り組む。県民の生命に直結する防災情報の効果的な発信を、徳島県議会自由民主党、古野司。問い、県民の皆様に向け、SNS を駆使した各地域に必要かつ的確な速報はもとより、防災情報全般をより一層効果的に発信する体制を構築すべき。知事の答弁。プッシュ型情報発信の進化に向け、SNS 防災情報発信マニュアルを年内に作成。安心徳島ホームページも必要な情報を簡単に入手できるようサイト刷新を目指す。問い、後継者不足により生産農家の廃業が危惧される今、アワバンチャを産業として進行するために、今後どのような対応が必要と考えているのか。関係部局の答弁。後継者の育成と円滑な事業承継を図る必要があることから、標準的な生産・加工マニュアルの作成や、就業体験及び生産農家と就農希望者とのマッチングなどを実施する。問い、那賀町の医療提供体制の安定的な確保に向けて、地域住民の安心・安全を支える公立医療機関の医師や看護師などの確保対策に どのように取り組むのか。関係部局の答弁。自治医科大学などでの医師の養成、離職看護師の就職斡旋など支援体制を維持するとともに、地域医療の魅力を体感できる啓発事業への参加学生数増加に向け、地元、那賀町などと連携し取り組む。脱炭素施策を迅速かつ最大規模で推進すべき。公明党徳島県議団、古川博士。問い。温室効果ガス削減目標達成に向け、県版骨太方針で示された脱炭素施策について、迅速かつ最大規模で推進すべきと考えるが、どう取り組むのか。知事の答弁。PPA による太陽光発電設備と蓄電池の導入拡大や EV の普及に向けて導入支援策の検討を進めるとともに、充電インフラ整備方針を年度内に策定し、県下全域への整備を図る。用語解説。PPA、パワーパーチェスアグリーメント、電力販売契約の略。電力を必要とする側が、事業者側に敷地や屋根などのスペースを提供し、事業者側が設備の無償設置と運用、保守を行う。電力を必要とする側は、電気料金を事業者側に支払う。問い。各町村の特別の財政需要を考慮して交付される特別交付税の算定方法について、抜本的見直しを検討すべきと考えるが、どうか。関係部局の答弁。各市町村と未来に向けた新しい関係の構築を図り、県民に開かれた県政を実現するため、特別交付税の役割などを踏まえながら、透明度の高い算定方法の導入を進める。問い。徳島の魅力度・認知度アップには、本場徳島の阿波踊りを実際に体感してもらうことが重要であるため、期間中の宿泊場所の確保に取り組むべき。関係部局の答弁。宿泊施設の新規立地に向けた県内外の宿泊事業者などへの調査に加えて、民泊専門事業者に対しても民泊の導入拡大についてヒアリングを行い、宿泊施設の質・量をさらに高めていく。徳島病院存続に向け、粘り強く養成活動を。元気徳島、岡田進。問い。徳島病院は、難病診療分野別拠点病院などの重要な役割を担い、存続は県民の総意。現在、移転統合計画は休止されているが、今後、存続に向けた考えは、知事の答弁。県民の声をしっかりと受け止め、徳島病院の存続を強く求めるとされた県議会の決議を踏まえ、今後、国立病院機構に対し、要望も含め対応を行う。問い。長年、流域の住民が浸水被害に苦しんでいる伊能川の改修を、積極的に推進していくために、今後、どのように取り組むのか。知事の答弁。長年の課題として残る、浅名用水堰の撤去に向け、吉野川市、石井町、県の3社で、課題解決への打開策を探っているところ。地元、市、町と連携し、浸水被害の軽減を図っていく。問い。近年、 駅のトイレが廃止されている。県立学校の生徒が通学手段として利用する駅には、県が主体となってトイレを設置してはどうか。関係部局の答弁。バス停や駅などにおける利用環境改善のため、交通事業者や沿線、市、町が実施する事業に対し、補助金による支援を実施。今後も沿線、市、町と連携し、駅の利用環境整備に取り組む。9月定例会、委員会の概要。常任委員会、総務委員会、公安委員会関係では、阿波吉野川警察署の新庁舎整備について、経営戦略部監察局関係では、収入証紙の在り方、県職員の働き方改革について、政策創造部関係では、大阪・関西万博に向けた機運醸成の取り組みについて、未来創生文化部関係では、新ホール整備の見直しに関する検討状況、徳島県文化芸術推進基本計画第2期の骨子案についてなど、それぞれ質疑や提言がありました。経済委員会、農林水産部関係では、本格的な渡り鳥の飛来シーズンを控えた、高病原性鳥インフルエンザの防疫対策、梨の花椒病対策、林業人材 DX センター推進事業について、商工労働観光部関係では、徳島県賃上げ応援金プラス事業のスキーム、徳島ワーク体感事業、徳島旅行クーポン事業、観光政策課の過去の不適正な事務処理についてなど、それぞれ質疑や提言がありました。文教厚生委員会、教育委員会関係では、教員の負担軽減に向けた取り組み、高校生の自転車通学時のヘルメット着用、不登校対策について、保健福祉部病院局関係では、慢性腎臓病に関する現状と対策、県立中央病院本館等機能強化事業の目的や効果、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の流行状況、盲ろう者の支援についてなど、それぞれ質疑や提言がありました。県土整備委員会、企業局関係では、企業局施設における太陽光発電設備の導入状況及び今後の取り組み方針について、危機管理環境部関係では、徳島県環境基本計画等の改定や、新たな徳島県 GX 推進計画の策定に向けた方針、特定外来生物への対応について、県土整備部関係では、道路の維持管理、スーパーヨットの誘致による効果や課題についてなど、それぞれ質疑や提言がありました。用語解説、スーパーヨット、外国人富裕層などが個人所有する大型クルーザーのこと。特別委員会、地方創生対策特別委員会、県とのまちづくりに関し、ワーキンググループの今後の取り組み方針などや、鉄道高架事業について質疑がありました。その他、観光ルートの造成や、旅行者受け入れ環境ブラッシュアップ事業、ニュー阿波踊りズム発信事業、大阪・関西万博の関西パビリオン、秋の街遊び、移住ポータルサイト、住んでみんで徳島で などについて質疑や提言がありました。消費者環境対策特別委員会徳島 SDGs シンポジウム2023に関し、シンポジウムの内容やエシカル消費の取り組み状況について質疑がありました。その他、県有施設への太陽光発電設備など率先導入事業、徳島県環境基本計画と徳島県GX 推進計画、仮称、消費者行政と消費者教育、J クレジットの発行状況、徳島県版脱炭素ロードマップなどについて質疑や提言がありました。用語解説、J クレジット、省エネルギー設備の導入や森林管理などによる温室効果ガスの排出削減、吸収量をクレジットとして認証する国の制度。クレジットの活用で国内の資金循環を促し、環境と経済の両立を目指す。防災・感染症対策特別委員会。新型コロナウイルス感染症に関し、10月以降の対策や病床確保について質疑がありました。その他、東部防災館開館後の利用状況、ヘリサインの設置推進、ワンヘルス推進月間における普及啓発活動、総合防災訓練の振り返り、及び今後の取り組み、南部防災館指定管理者の応募状況、鳴門病院のヘリポートの整備などについて質疑や提言がありました。次世代育成少子高齢化対策特別委員会、不適切保育に関し、防止に関する研修の実施、相談窓口の利用実績、監視カメラの設置などについて質疑がありました。その他、出産・子育て応援交付金、マリッサ徳島の取り組み、不妊・不育相談室の状況、学校給食、高齢者施設での利用者のプライバシー保護、困難な問題を抱える女性への支援に関する徳島県基本計画などについて質疑や提言がありました。普通会計決算認定特別委員会。令和4年度徳島県一般会計歳入歳出決算並びに各特別会計歳入歳出決算の認定について審査するため、普通会計決算認定特別委員会を設置しました。委員長、山西邦夫。副委員長、古野司。委員、井川隆二。原哲二。平山直道。正野正彦。沢本勝彦。岡裕樹。竜田よし子。企業会計決算認定特別委員会。県が行う流域下水道事業、電気事業、工業用水道事業、土地造成事業、駐車場事業及び病院事業の令和4年度決算の認定などについて審査するため、企業会計決算認定特別委員会を設置しました。委員長、大塚明宏。副委員長、井村康弘。委員、福山博。木下隆則。本木明夫。東条京子。岸本敦。古川博。曽根博。次世代育成常任委員会の 県内視察の概要。総務委員会。県西部。令和5年7月14日。農家民宿、ゆずの里泉を視察した後、一般社団法人、空の里と体験型教育旅行受け入れを通じた地域活性化の取り組みについて意見交換を行いました。県南部、令和5年7月25日、令和3年度にリニューアルされたモラスコ麦の施設を視察するとともに、地域活性化の取り組みについて調査しました。経済委員会、県南部、令和5年7月31日、株式会社四国の右下、木の会社において、持続可能な林業手法、小力林業に準じた森林づくり、製品、サービス提供の取り組みについて調査しました。文教厚生委員会、県中央部、令和5年6月7日、徳島大学大学院医師薬学研究部看護リカレント教育センターで、感染管理分野認定看護師の養成の取り組みについて調査しました。県西部、令和5年7月7日、特定非営利活動法人三好サポート協会ピアゾラが運営する施設、ヨランデ山木を視察した後、引きこもりサポートをはじめとする様々な取り組みについて調査しました。県土整備委員会、県南部、令和5年7月14日、徳島南部自動車道阿南インターチェンジの工事現場において、事業概要の説明を受けた後、ランプ橋の上部工、下部工の施工状況を視察しました。県西部、令和5年7月26日、吉野川沼田箇所の河川改良事業を視察した後、西部防災対策連絡会議ライフライン部会とライフライン確保事業、倒木対策について意見交換を行いました。夏休み中学生県議会体験会を実施しました。令和5年8月4日、議事堂において、夏休み中学生県議会体験会を実施し、城東中学校、大浅中学校、阿波っ子文化大使の14名の中学生と、議長、副議長、4名の議員が参加しました。正副議長室を訪問した後、議場にて議会の活動について説明を受けました。その後、2つのグループに分かれ、第一委員会室では、インターネットを賢く活用しようをテーマに、第二委員会室では、徳島の魅力を発信しようをテーマに、中学生が意見発表を行い、議員と意見を交わしました。県議会小学生社会見学ツアーを開催しました。本会議の傍聴と議事堂や県庁舎、警察本部の見学を組み合わせた、県議会小学生社会見学ツアーを開催しました。9月14日には、大野小学校6年生の皆さん、9月21日には海部小学校5、6年生の皆さん、9月22日には西上小学校6年生の皆さんが参加されました。議会トピックス。関西広域連合議会の8月定例会が徳島県で開催されました。8月24日。 議決対象としている徳島県教育振興計画第4期に係る全議員勉強会を開催し、質疑・提言を行いました。10月10日。議員連盟の活動。国際交流議員連盟が2023年度外国人による徳島県日本語弁論大会に出席し、徳島県議会国際交流議員連盟会長賞を贈りました。7月23日。観光振興議員連盟がアフターコロナにおける地域観光について勉強会を開催しました。9月14日。スポーツ振興議員連盟が徳島県蔵元公園、むつみパーク蔵元内において改築工事が完了した屋外プール、むつみスイミングを視察しました。10月2日。徳島県議会と大学との包括連携協定事業。7月7日、議員が徳島文理大学総合政策学部の学生を対象に、政治、行政、選挙、県政の役割と題して講演を行いました。7月13日、徳島文理大学総合政策学部の学生57名が議事堂見学を行いました。9月5日から9月21日までの間で5日間、徳島文理大学総合政策学部の学生2名、四国大学経営情報学部の学生1名が議会インターンシップに参加しました。9月14日、徳島文理大学人間生活学部古本七代教授に、データ駆動型社会におけるデータサイエンスと題して講演をしていただきました。9月定例会期間中、9月14日から10月10日まで、徳島県議会議事堂1階ホールにおいて、四国大学運動部の活動を紹介するパネルを展示しました。徳島県議会高校生フォトコンテスト募集中。高校生の皆さんから、みんなに伝えたい徳島の魅力をテーマとした写真を募集しています。締め切りは、令和6年1月22日月曜日必着。入賞作品は、表彰、副賞、展示、議会だよりなどに掲載予定。議会見学会のご案内。議事堂を見学してみませんか？電話でお申し込みの上、見学申し込み書を提出してください。電話 088-621-3010。 見学に来られた方々、桑島婦人会、鳴門市、瀬戸中学校、鳴門市ほか、県議会だより録音版、展示版を発行しています。ご希望の方は次のところへご連絡ください。連絡先、障害者交流プラザ、視聴覚障害者支援センター、電話 088-631-1400。 なお、県議会ホームページに県議会だよりの PDF 版、音声版も掲載しています。議会クイズ。正解者の中から抽選で10名様に徳島県民手帳2024年版をプレゼントいたします。徳島県民手帳2024年版4種類の表紙とオリジナルすだちくんシールがついてくる。今年は統計クイズや漫画もあるよ。ようけ使ってよ。提供 徳島県統計協会。クイズ。8月24日に、〇〇〇〇議会の8月定例会が本県で開催されました。さて、〇〇〇〇とは、次の3つのうちのどれでしょう。ヒントは紙面上にあります。1、四国4県連合。2、中四国連合。3、関西広域連合。応募方法。はがき、電子メール、ファクシミリ、または応募フォームで、クイズの答え、住所、氏名、電話番号、徳島県議会だよりについての感想を記入の上、次の宛先までお送りください。ご応募は、お一人につき一通までとさせていただきます。応募先、郵便番号 770-8570、住所記入不要、徳島県議会事務局、政策調査課。メールアドレス、tokugaikaidayori@prefshima.jp。 ファクシミリ、088-655-2530。締め切り、令和5年12月14日木曜日、消印有効。当選者の発表は、商品の発送をもって変えさせていただきます。お寄せいただいた個人情報は、プレゼントの送付とそれにかかる業務のみに利用します。徳島議会だより第118号の議会クイズの答えは、2、議会改革検討会議でした。議会日程。日程は予定であり変更する場合があります。令和5年11月定例会の日程、11月27日常任委員会、11月28日29日特別委員会、11月30日本会議開会、12月6日本会議代表質問、12月7日本会議一般質問、12月8日本会議一般質問、12月12日から15日まで常任委員会、12月18日19日特別委員会、12月22日本会議閉会。この広報誌は市役所、町村役場、または県の総合県民局、各庁舎、県庁内のふれあいセンター、県議会事務局でお渡ししています。大事、徳島県議会だより、四国大学との包括連携協定に基づく事業により、同大学文学部、書道文化学科の学生さんに書いていただきました。これで今回の徳島県議会だよりを終わります。お聞きになりました内容についてのお問い合わせやご意見、ご要望などがございましたら、徳島県議会事務局、電話 088-621-3010、徳島市万代町1丁目1番地へお寄せください。なお、お聞きになりましたテープまたは CD は郵送ケースに入れていただき、 宛名カードを裏返して、令和6年1月1日までにご返送くださいますようお願いいたします。ナレーターは泉美穂でお送りしました。次回は令和6年3月頃にお届けする予定です。では皆さん、お元気で。さようなら。